対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト、さあ第1回始まりましたよ。西郷さん、
どうもこんにちは。
こんにちは、こんにちは。
そして
明けまして、
明けましてお
めでとうございます。
どうもありがとうございます。
正月早々に西郷さんと私の声ですよこれ。
いやいやいいんじゃないですか。なんかいい正月が迎え入れたんじゃないですか皆さん。
いやもう多分そうですよ、はい、あの皆さん、あの昨日夜、はい、紅白見て、
はい、
で年越しそばも食って朝これですから、
はい、まあ散々お酒も飲んでるかもしれませんし
だいぶね、
うん、はい、酔っ払った状態で聞いていただいたらちょうどいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
お酒のあてには。
そうですよ、
ついに始まりましたねこの番組
ね。はい、もう構想から3ヶ月ってとこですかね。
かかったな。お互いなかなかかか
ります。だって全く白紙のとこから始まってるからさ。
そうなんです、立ち上がるところからねやってますから我々
ね。
まあ
まあ、はい、
最初はもう小鹿のようなこう歩き方でやってます、
ね、いやもうなんか4子っていうの、はい、4子がグラグラやったもんな。
フラフラですよ、もう今もまだフラフラです。
ジグザグ運転しとったもんな。
定まらないですけど、まあ本当に楽しくやっていきましょう。
そうだね、
はい。
まあそういったところでちょっと私がちょっと最近ね、はい、ちょっと話したいことが一個あるんですけどね。
そうですか、
うん、
どうぞ。
実は私は子供がね、男の子がねおりましてですね。
なるほど、
はい、非常にありがたい話、幸福にも授かったってところなんですけどね、で、まあ、ちょうど今年年長なんですよ。
ほうほうほう、何歳ですか年長。
ちょうど6歳なんですよね。
あ、6歳、うん、はいはいはいはい。
で、先日発表会たるものがありましてね、うんう
んうん、発表会、
うん、
どんな感じの発表会ですか。
年長さんで劇をしたりとかって、そういうような、はい、歌を歌ったりね。
はいはいはい、
文化系の方ですけどね。
なるほどなるほど、
うん、でちっちゃい頃から自分の子供、こうめっちゃくちゃ可愛いじゃないですか、やっぱり親バカなんですけど、
う
ん、
そうでしょう、
うん、で自分の子供がちょっとちょけながらね、
はい、うんうんうんうん、
そのお友達と騒いでるところなんか見るだけでもね、なんかちょっと胸が熱くなるというかね、うん、
ああなるほどね。
さらに緊張しているのをね我慢してるというか、そんなんで舞台の上に上がってね、
はい、
なんかちょっと自分の覚えたことをこう披露するなんていうのを見ると泣けてきて、もう本当にマジで
父じゃないですか。
いや本当にね、もうなんだろうな、やっぱり
父親だな。
アラフォーのうん、うん、まあもっと若いお父さんもいっぱいいますけど、
はい、
もう幸せの極みにおりますと、
いや
いう話なんですよね。
いや正月早々からいい話を。
そうなんですよ。だけどね、
はい、
一つだけね、これ女の子じゃなくてよかったなと思いました。
はい、あらあら、そうなんですか。
もう女の子だったら、
うんうんうんうん、
もう私口の中で育てようかと思います。
そういうお魚さんでそういうのいますよね。
いやいや、いるけれども、もう巷のそこら辺のね、うん、悪い男が近寄らないように、はい、私口の中でも、
はい、育てる、
育てます、高校卒業までは。
結構でかくなるまでいきますね。まあまあ
まあまあまあまあ
大きくなるまでこう。
そうですよ。
出来合いじゃないですか。
いや出来合いですよ。だからもう本当に見てるだけで可愛くて仕方ないのでっていう話がねありましてね、まあちょっとそれを新年早々披露させていただいたわけですけれども、
いやいやいいじゃないですか。
ええ、ただあれですからね、私の息子は顎が割れておりませんので、うんうん、そこはよろしく。
マジですか。 どうしたんですか、どこで失敗したんですか。
いや失敗じゃない、あの私の配偶者の遺伝子の勝利ですから。
ああそうなんですか、うん、いやそれは家系をこう継ぐというところではどうだったんですか、それは。
いや
それで
もう、はい、実際あのねやっぱ小学校の時、はい、バカにされたらかわいそうだから、
はい、ああそういうところがねやっぱり、
まあやっぱり子供がは悪気はないけれど、うんうんね、うんうんうん、そういうこともあるし、うちの子供は顎が綺麗になってますと。
割れてないという。
割れてないと。
なんと
ありがたい話
です、ね。ちなみにですけど、ええ、そのワンダーさんのお父さんはどうなんですか？
割れてないんですよ。
あれ？どこで割れた？
ひいおじいちゃんの写真とかも仏壇の横に飾ってあるんですけど、うん、
はいはい。
割れてないんですよ。
あれ
となると、
あれどうした、
数代前の江戸時代かどっかかなの私のね、はい、まあ祖先の人もだいぶといじめられたっていうことでしょうね、これね。
あそうですか、うん、じゃあいきなり来たわけですね、ワンダーさんの代に来てい
きなりポッと出てきたね、その遺伝子が。
そうですか、なるほど。面白いなそれ、
すごいでしょ。
なるほどなるほど、
うん、まあそんな感じでですね、はいはいはい、皆さんあの第1回ということでですね、ちょっと始まりからこんなまたね、あのいやいや私の子供の出来合い話を始めて申し訳なかったんですけどね。
いやいやいやいやいやいや、皆さんねあの、楽しみにしてますよ、その話もね、はい、
はい、じゃあちょっとこの番組の説明をさせていただきますよ。
はい、
この番組はですね、
はい、
人生において、
はい、
我々アラフォーがですね、
はい、
負けられない遊びのテーマにしましてですね、
はいはいはい、
男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験トークバラエティです。
そうなんです、
はいはいはい、パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄って、
はい、
いろんな話や意見を交えて発信していく番組ですと。
はい、はい、
実体験グラフィティということなので、パーソナリティが実際に街に繰り出して、はい、そこでの出会いや出来事を繰り広げていく番組となっております。
はい、はい、そうなんです。はいはいはい、いろいろね、やっていこうという、まあ、趣旨でございますな。
前回な、
はい、
いろいろと9つもコーナーを持ち寄りましたから、は
い、そうですね、持ち寄りすぎだろっていう話もありましたけどまあ持ち寄ろうと心に決めたわけですから
、はい、でも別にそれをずっと継続していくもよし、新しい企画を出していくのもよしなのでね、
そうですね、
うん、
はい、
ハマっていく感じで、まあ、そのようにやって、
はい、楽しくやっておりますということで、
はい、ということで、まあ、この後最後まで皆さん、
はい、
ゆっくりと楽しんで聞いていただければなというふうに思ってます。
はい、
じゃあ早速コーナー入りますかね、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、
うん、
第1回目ということで、
はいはい、
何のコーナーかと言いますと、
はい、
昭和プレイバックということで
出ましたね、
こちらを、はい、持ってきました。
はい、
はい、
来ましたね。
今回 第1回目昭和プレイバックということで、
ほう、
今回プレイバックするのは何年かと申しますと、
はい、
昭和52年でございます。
昭和52年、
はい、これは何の年かと言いますと、
はい、
我々が生まれた年でございます。
おめでとうございます。
なんと自分勝手なチョイスなんでしょうか。
でも私たちが同級生って前言ったっけ。
いやいや、まあ言ったか言ってないか分かんないです、多分言ってないんじゃないかな。年もこれでバレたということになります。
そういうことだね、うん、
はい、実は40年前でございまして。
もう40年前ですか。
そうなんです、ちょうど40年前のこの昭和52年を今日はプレイバックして、
はい、
いきたいなというふうに思ってますんで、
はい、
じゃあもうこれ私が一言言ったらもう昭和52年飛んでいきますんで。
わかりました、準備は万端でおりますので、
はい、覚悟してくださいよ、
うん、
はい、じゃあ行きますよ、
はい、
昭和プレイバックプレイバックプレイバック
プレイバックプレイバックプレイバックプレイバックプレイバックプレイバック
飛んできました。昭和です、もういません昭和、ここは昭和です。
だいぶと皆さんあれですね、裾の広いパンツを履いてますね。
そうですね、もう服装はみんなもうベルボトムです。
ベルボトムだね。このスキニーデニムとか入ってたらこれダメなっちゃいますの、これ。
ダメですね。そんな流行ってないです。もうみんな太いです。そしてメガネはもうあのでっかいメガネですね。あの半分ちょっとこう、なんでしょう、色が入った。
もうフィンガーファイブを想像してくださいって言ったら分かりやすいわ。
そうです。あれで、あれをみんなかけて歩いてますよ。
なるほど。なるほどね、は
い。そういう感じの街並みが今広がっておりまして。
はい。
はい、で昭和52年なんですが、
はい、
昭和52年というのは戦後から、32年経っております。
でも意外とあれだね、戦後から経ってないんだね。
そうそう、
ね、
32年しか経ってないんです。
うん、そうだね。
我々が例えば今40ですから、
うん、
だから32年前、まあ、8歳の時に戦争が終わったよっていうことですね。
終戦、
うん、そういう感じ。
うん、は
い、そうです。そんな感じの時代です。
はいはいはい。
だからまあ32年からじゃあ日本がどのように、やってきたのかということ
です
ね。で、この当時、大学の初任給は、10万円、まあ、10万1000円というふうに言われてます。
10万1000円ってどれぐらいなんだ、現時今、まあ、現在
で現在の価値で言うと約15万円ぐらいというふうに言われてますね。
まあ物価もね今ほど高くなかっただろうから、うん、15万円でも普通にやっていけたんだろうね。
そうですね、
結局ね、ま
あ、
うん、
もう 月収は10万それぐらいの、まあ、次第ですということですね。
うん、
はい。で、当時の人口、日本の人口は、
うん、
1億1400万人というふうになってます。
え、今1億3000万人ぐらいいたっけ。
まあそうですね、1億2700万というふうに僕の資料ではそうなってます。
そういうこと。あれちょっと減ったんだね、だいぶ。
300万ぐらい。
300万ぐらい減ったね。
すっと減ったかな。
お
お、そうですね。まあそれぐらい、まあ大体ですから、1300万人ぐらいですかね。
おお、
今より、まあ、ちょっと少ないですけど、まあそれぐらいの。それでもまあ1億人以上はいると。
そうだね。うん、うんうん、なるほど。
で、はい。で、日本人の平均寿命、この当時は、75.9 歳です。
平均だね、男女平均
だ。男女平均で 75.9 歳。
まあまあでもあれなんじゃん、そんな結構あの長生き、まあ、長寿国だよね。もうすでに
もうこの時からもうすでに長寿。
あ、
はい、まあ、ちなみに今は 83.8 歳。
そうだね、うん、うん、まあ、なるほど
ですね、日本、
うん、
はい、というような、まあ、あの世の中でございまして、
うん、うんうん、
でこの時に、生まれた、まあ、今でもみんな知ってるであろうという、まあ、有名な、うん、まあ、芸能人とか著名人なんですけど、
おお、ちょっと聞かせてよ、そこら辺を、はい、
何人か、まあ本当に、まあ、皆さんが知ってるだろうというところだけちょっとピックアップして、まあ、たくさんいますよ、ものすごいいるんですけど、うんうん、中でもっていうところで、
うん、
まずですね、
うん、
我々の同級生ですけども、
うんうん、
掛布くん、
ちょっと待って。もっと、
いやいや、掛布くんみんな知ってるでしょ。
いや、好みちゃんと掛布くんはもう我々のアイドル中のアイドルやったからね。
いやいや、知ってるでしょ、みんな所さんの番組出てたんだから。
いや、出てたよ、確かに。まあ要は
掛布、
掛布、阪神の掛布選手のそっくりさんだよね、
はい、そうです、そうです、
すごいでしょ、
子役でね、
子役
ちっちゃい、はい、うん、まあ、僕が見てたのは小学校のぐらいの時の掛布くんでした。
そうそうそう、
はい、その掛布くんが生まれた年
です。年一緒だったんだ。
そうです、一緒だったんです。あ、今初めて知ったでしょ、
うん、
はい。で、サッカー選手のですね、
うん、
有名なところで言うと柳沢淳さん、
はいはいはい、はい、富山一高のね、はい、すごい、セリジオ的に言うと柳沢がねってやつだな。
発音がちょっとおかしいな。セルジオさん、
はいはいはい。
そんなモノマネまで、
もう、そうそうそうそう、ありがとうございますよ。でも結構ね、はい、決定機には決めてくれたよね。
ああ、そうですね、
ね。
そして、
はい、
松たか子さん。
松たか子さんね、もう、なんて言うんだろう、木村拓哉さんとのドラマのね、ロングバケーションだとかさ、ラブジェネレーションだとかさ、
ラブジェネ、
ラブジェネ。よかったよね、
よかったです。もうやっぱあれぐらいのドラマといえばもう松たか子さんですからね。
そう、もう
はいはい、
サントラとか買ったもん俺。
相当いい、だいぶ好きですよ。
サントラ買ってさ、 まあ、卒業して帰る車の中で、そのラブジェネのサントラ聞きながら帰ったもん。
わあ、なかなか。
またちょっとそこでちょっと涙一人してして自分に浸るみたいな。
ドハマりしてるじゃないですか。
ドハマりしてたんですよ私。
そうですか。なるほど。はい。そして藤崎奈々子さん。
あ、いやもうよく知ってますよ。
よく知ってます。知り合い。
いや知り合いというかね、生年月日が全く一緒っていうことで。
マジで。
そうなんですよ。
そんなんある？
いや、じゃあ同じ年の同じ日に生まれる人なんてなかなかないでしょ。
それが藤崎奈々子。
そうそう、言うたら占いだって全部一緒なんだから。
ああ、そうですね。もう全て。まあ、ね、ちょっと前結構出てましたもんね、藤崎奈々子さんっていえばね。
ね、結構出てましたね。
うん、出た。なんか、あの、バラエティーはかなり出てたんじゃないです
か。そう。もう私結構好きでしたよ、この人。綺麗な人でしたもんね。
ああ、そう。
うん。
そして、もう忘れてはならない、この人ですよ。
ほう。
安室奈美恵さん。
もうこれはね、
これは
それは
もう代表ですよね、我々の世代の。
いやもうスイートナイティンブルースでしたから、我々ね。
もうそう、スイートナイティンブルースの時はもうスイートナイティンですから。
そうですよ。
はいはい、
まあ言うてもだって私、奈美恵ちゃんが好きすぎて、
はい、
沖縄の女の子と付き合おうと。
好きすぎるやろ。
いやでも本当にそうやって思、本当にそうやって思ってたら出会って、
はいはい、
3年間付き合いましたもん私。
ああそうなんですか。
沖縄の女の子と。
奈美恵さんが好きだからそうっていう。
いやでも沖縄のそのなんて言うんだろう、その、はい、なんて言うんだろうな、文化だとかそういうなんかあの雰囲気だとかね、やっぱり、うん、ちょっとこちらの人とまた違うでしょ。あの、うちのアンチは ね、
はい、
あの沖縄の人のことをうちのアンチって言うんだけど、
はい、
で我々のことをヤマトンチュって言うんですよ。
なるほど。
うん、やっぱりあのうちのアンチュはやっぱりヤマトンチュとまた違うので、
はい、
うん、まあそういうところですごいあのいろいろと文化的にもいろいろ交流できてよかったななんて思ってますよ。
うん、そうですね。いや、はい、その時からのそういうつながりもあって、
うん、そうです。
なるほど。でももう本当にね、この人は
素晴らしい人ですね。ここが原点ですよ、はい。
なるほど。こっからスタートしたわけです、ね、
こっからスタートします、はい、
なるほど、わかりました、
はい。
まあ、というような、まあ、数多くいる中でも、まあ、こういうような、
はい、
キラボシのごとく、
まあ、い
る人がいるわけですよ、
はいはいはい、
というのが、まあ、この年に生まれた著名人ですと。
なるほど、ね、
いうことで、
うん、
はい。でちょっと世界に目をこう出してあの飛ばしてみるとですね、
ほうほう、
あの、まあ、アメリカですけども、
ほう、
この年第39代アメリカ大統領として、ジミー・カーターさん、この方がですね、
カーター大統領ね、
カーター大統領、この方が、
うん、
就任をしているということですね。このような出来事があったりとか、
はいはいはい、
あとは、まあ、同じくアメリカですけど、
うん、
まあ、ニューヨークで大停電があって。
大停電、それ
大停電、
原因は何なんですかね。これ
これはあの落雷だそうですよ。
雷が落ちて。
そうです、雷が落ちて、で、まあ、復旧に手間取りましてですね、まあ、3日間、
うん、
3日間ニューヨークの街が停電をしたと。
ありえないよね。でもだって今大阪だって1年に1秒停電するかしないかだもんね。
そうだ、そう、停電なんてほとんどない、
うん、ないないない、まあ、
この時は、
うん、
3日間停電した
そう、うん、
まあ、こういうようなことが国際的な問題ではいろいろありましたと。
はいはいはい、
いうことですね。で、国内にじゃあ目を向けましょう。
ほうほうほう、行きましょう行きましょう。
国内もですね、もう本当山盛りですよ、うん。で、まあ日本国内、まあ出来事といいますか、この当時の内閣、
うん、
この時の、総理大臣は、
はい、
福田赳夫さんです。
福田赳夫さんってちょっと前のあの官房長官のお父さんかな。
そうですね、あの、まあ、うん、安夫さんのお父さんですね。
そうで
しょ、福田安夫さんのお父さん、
うんうんうん、
あなたとは違うんですっていう人だの。まあそれ、そのまあ福田内閣という世の中ですけども、
ほう、
はい、この時にですね、
うん、
あった、まあ、出来事としては、
うん、
日本国内の、
うん、
白黒放送が廃止。
え、もう私が生まれた年にこう大きく、はい、テレビの革新があったと。
そうです、あの、まあ、徐々に変わっていってたんですけど、まだ、
う
白黒放送っていうのが残ってたんですけど、この年の10月に白黒放送は完全に廃止と、
うん、廃止なんだ。あ、そうだったんだね。
まあ、そういうようなことがあり、
なるほど。
あと、まあ、物騒な事件もいくつかありまして、
うん、どういうこと？
この時はですね、ハイジャックが非常に多い。
あ、だからもう、うん、今ほどなんだろう、はい、そのペットボトルの持ち込みができないだとか、刃物だとか、そういうのが全くなかったんだろうね。
まあ、まだない時代ですね。まだ、うん、あの緩い時代だったんでしょうね。はい、で、
そうだよね。
ハイジャックがですね、この年3件起こってまして。
3件。
はい、そのうちの2件はなんと、
うん、
同じ日ですよ。
同じ日
同じ日、3月の17日に2件、しかも、
うん、
全日空です、両方とも。
え、何それは全く意図した人たちがやったことじゃなくて
あの関連性はないみたいなんですけど、2件とも
隣のどっかの島の猿が、はい、あの初めて塩水を、
はい、
芋につけて食べた。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。それがたまたま
伝播していくみたいな。
そうですそうです。そんな感じのことがありまして、
うん、
まあ全日空2件やられましたと。
ほう、えらいことですね。
そうなんです。そして、これ大きなハイジャック事件ですけども、
ほう、
9月の28日、
ほう、
日航機のハイジャックがありました。これは有名な事件で、
うんうん、
ダッカ日航機ハイジャック事件というのがありまして。
ほうほうほう、で、うん、ごめん、ちょっと俺ダッカよくわかんないんだけど、どこの国だこれ。
ダッカはね、
うん、
バングラディッシュです。
バングラディッシュね。
で、そのダッカ、まあダッカに行く目的じゃなかったんですけど、
うん、
あのと、ですね、日航機がパリからスタートして、パリ、そしてインド、ムンバイ、
ほう、
でタイ、香港、日本っていう風に来る経由便だったんですね。
タイ、香港、日本ね、はいはいはい、
そうそう、そういうような飛行機だったんですけど、うん、それが、うん、あのまあ、当時すごく有名だった日本赤軍によってハイジャックされたっていうような事件
がありました。
そうなんです。
え、目的はやっぱりその人質を返せとかそういう感じやったの？
まあ、その日本赤軍の、まあ、捕まってるメンバーを返してくれよっていう。
なるほどなるほどね、
うん、まあ、浅間山荘とかの後なんで、まあ、そういうような、まあ、ことが起こってると。
まあ、人質というかちょっとあの刑務所にお世話になってるから、そこから
交流してる人たちを、
うん、そういうこと、ね、
出してくれと、
うん、なるほど。
あとは、まあ、あの、あとお金ですね。お金、
あ、お金ね、はい、なるほど、は
い、そういうようなことで、うん、そういう、まあ、3件の大きなハイジャ
ック
がありました、っていうような。
ハイジャックなんてもうなかなか今できないからね。
どんだけ今が安定してるかって話です。
そうだね、
逆にこの40年前はまだまだ、
うん、
こう政情不安定。
なるほど。
そういう世の中ですよ。
はい。
で、その中で、
うん、
まあ、暗いことだけではなく明るいこともありまして、
うん、
スポーツ界プロ野球ではですね、
ほう、
あの世界の王貞治、
王さん、
はい、王さんが756本の世界記録を樹立した年なんです。
いや、これはもうすごいことですからね。だって
すごいこと、
うん、
そうなんです。で、あの王さんがこの9月に、樹立をしまして、
うん、
なんとその後に、国民栄誉賞第1号
を
受賞して。
じゃあ王さんから始まったんだ、国民栄誉賞は。
あの当時 その福田赳夫さん首相がですね、
うん、
もう打つ打つっていう寸前でこの国民栄誉賞というのを考え出しまして。
え、そうなの？
そうなんです。で、閣議にかけて。
あ、そうなの？
もう電光石火で決めて受賞というふうにしてますね。
マジっすか。浪江ちゃんはいつもらえるんですか？
いやそうですね、もう今年か来年かもらえるんじゃないですか。
いや、もらいたい、もらってあげてほしいですね。
あげてほしい、あげてほしい、僕らがあげたい。
個人的にはね、うん、
負けられない栄誉賞をあげたい。
そう、絶対に負けられない栄誉賞は全然嬉しくないだろうな。もらっても
我々勝手に送ります
作ります。折り紙のチェーンとか作ります。
クソ迷惑な
クソ迷惑なやつ
そうそう、
はい、
まあ、そういうようなスポーツ界でね、素晴らしい記録があった中で、この当時といえば、
はい、
やっぱりですね、もうテレビがですね、素晴らしい、うん、もう絶頂期を迎えております。
お、
いろんな、
そうなんですね。
そうなんです。いろんな、もう番組や、もう素晴らしい芸能人の人とか、
うん、まあ、うん、
ヒーロー、アイドルがもう続出してるんですけども、
うん、
はい、まあ、主なテレビ番組、この時に登場したテレビ番組としては、
お、
まあ、ドリフ大爆笑とかですね。
あ、 あれこれってあの土曜日の8時にやってたやつじゃないんですかね、
は
い、
それはあの8時だよ全員集合ってやつで
え違うのこれ
ちょっと違います。はい、雷さんとかああいうなんか
えでも、はい、出てたでしょあの雷さんってあの高木ブーさんと碇谷長介さんと中本浩二さんのあの掛け合いでしょ。
そう、それは大爆笑で8時だよ全員集合はなんていうかなあの
コントか
コントとやったりとかその場で生でやってるやつあのなんか
ああそうかそうかそうかそう
していくやつ。
なるほどなるほど。
こっちの方が先に始まってるんですけど、まあ、今年にドリフ大爆笑も始まりました。
そういうこと。
そうなんです。で、まあ、その8時だよ全員集合にも出てた人なんですけども、うん、まあみんな知ってます、うん、この当時大人気だったキャンディーズ、うん、
キャンディーズは知ってますよさすがに私も。
そうです、あの、うん、キャンディーズ3人いましてランちゃん、うん、スーちゃんあとはなんとかさんっていう人がい
るんですけど誰調べとけや
この3人がキャンディーズだったんですけどね。
はい、はい、
でこの当時キャンディーズっていうのはもう大人気だったんです。もういろんな番組出てました。この8時だよ全員集合にも出てるし見頃食べ頃笑い頃みたいななんかそんなんがあるんですよ。あのね
テレビ番組の話。
そうなんです、そういう番組、伊藤史郎さんと小松の親便が出てるやつですけど
懐かしいな小松政夫でしょ。
そうですそうです、あの電線温度とかそんなやつやってたやつ。
おお、そうなんや。
それにキャンディーズとかも、まあ、8時だよ全集合にも出たしその番組にも出たっていう。
おーおーおお、
そのキャンディーズはもう引っ張りだこですよ。
もうそれはもうそれももう毎日テレビにずっと出てるからもう見ない日がないぐらいの。
そうそう、そんな感じの、
うん、
人気絶頂のキャンディーズが、
が
この年になんと解散宣言してます
電撃解散宣言ってやつやな。
そうそうそうなんです。これねちょっとエピソードが面白いんでちょっとねあの話していきたいなと思うんですけど。
おお、ちょっと聞かせてよ。
はい、まあ、この解散宣言なんですけど、うん、いつやったかというと、
うん、
7月の17日キャンディーズが日比谷野外音楽堂で行われたライブ中に、
うん、
突然ですよ、突然ライブの終わりに、
うん、
普通の女の子に戻りたいって言って、うん、私たち解散しますって言っちゃったんですね。
いやでもそれはもう計算づくの話じゃないの。もういやいや、あの事務所とか。
それがですね、実は後から分かったんですが、事務所には了承を全く得てませんでした。
うん、え、もう疲れすぎて？
もう多分もう病んでたんやろね。
病んでた。
疲れすぎちゃって。
だってまだ20歳ぐらいでしょ。
まあ若い、まあまあ20代ですよ。
20代なのかな。
そうそう、うん、電線温度を踊らされてたのが嫌になっちゃったんですね、ある日ね。
うん、
多分この日のライブの中でですよ、楽屋裏でランちゃんとスーちゃんとなんとかちゃんが、
おうおう、なんとかちゃん何や
ねん
調べとけや
な3人でねえねえって
もうスマホいじったらすぐ出てくるやなんか
解散しちゃおうよって言って、なんとかちゃん、おうおう、スーちゃんって言ってで、おうおう、言って3人が決めて言ったっていう話なんですね。
だ結構急にもう 彼女たちのもうこんなやってられないわみたいな、
もうだからもうそれで、あ、もうやめますっていう言っちゃおうって言って、
へえ、すごいな終わり方が。また
そうなんです、もう今ではありえないんですけど、うん、
いやありえないよ。
でこの時に、だから7月に言ったんですよ、
うん、
で9月の末で解散しますって言っちゃったわけね。
お
う、そうなったらもう事務所は大慌てですよ。
だって1ヶ月半ぐらいしかないじゃん
だっておいおいおいおい、どうすんだよこの後ってなるわけですよ。
だって奈美恵ちゃんだって1年半ぐらい後の話だよ。だって解散してきてから。
そうですそうです、だからちゃんとああいう風にね、決めてやったわけではなく、
なくね、
もう思いつきで言っちゃった。
ははー、えぐいな、なかなか。
そうです、それでもう世の中は大慌てですよ。で翌日にもうテレビに出てるわけです。翌日 その夜の ヒットパレード、これに出てまして、
夜のヒットスタジオじゃなくて
夜のヒットパレードですね。ヒットパレードの方です。
もう、うん、どちらかというと80年代のイメージがあるからね、あの氷室京介だとかね、なんかボーイだとかで、
あ、
ちょっとあのね、なんか YouTube とかで結構流れてるじゃない。
そうです、あの、うん、ヒットパレードですね。
パレードもね、
そう、ヒットパレードに出て、うん、でその時にも再度、まあ、そういう話を したんですけど、結局、うん、まあ、事務所の人たちは、いや、ちょっと待ってっていうことになって、
なるほど、
はい、で話し合いの結果、まあ、 9月末ではなくてその半年後に伸びたと。
まあまあちょっとあの冷静になれ とりあえずそんな急にはもうそんな無理やでと。
そうなんです、そうなんです。
うん、まあそうだよな、
半年後でいいよねっていう話になって、
うん、
分かりましたと。
ほうほうほう、
はい。で、この宣言をした後に、
はい、
ラストシングルとして
ほ
ほえみ返しという曲が出てるんですけど、
ほほえみ返し、
うん、これ有名な曲ですけどね。これが、
うん、
最初で最後のオリコン第1位。それまでだからオリコン1位取ったことがあったんです。これはちょっと裏話があって、今日はそのオリコン1位を取ったことがなかったんですね、キャンディーズは。
あ、そうなの。
でその宣言をした後に、うん、ファンの人たちがなんとか1位を取らせようということで応援してこの番、うん、この曲が1位になった、そういうことらしいですよ。
どの時代でもアイドルに熱心な方たちがいらっしゃるということですよね。
いらっしゃるんです、
うん、いらっしゃるということですね、
はい、いらっしゃったんです。
うん、なるほど。
そうなんです。で解散した後もですね、
うん、
この微笑み返しは売れに売れてですね、ザ・ベスト10でもやっぱ1位になるとでってこう出てきますよね。あの知ってます、あの第1位とかって言うと。
知ってますよ、今週の第1位は。
そうそうそう、それ
そうでしょ。
それそれ、
そうそうそう、でてでてでてでてでてってやつ
出てくるでしょ。そうそうそう、出てくる、
うん、
それが要はもう解散してしまってるから出てこれないわけですよ、う
ん、そうだよね、
1位なの、うん、
それどうしたの。
それでじゃあどうするかっていうことでもう泣く泣くですけど、うん、まあ、そのもう解散した後に1位ですってなって、
うん、
でもその時にはもうキャンディーズの3人と、
うん、
その携わってたスタッフはもう慰労のため、うん、疲れちゃってるから慰労で
疲れてるんだ
慰労のためにもう海外旅行行っちゃってたんですよ、バカンス
バカンス行ってるんだ、
もう行ってた。でそこで電話出演してもらったっていう。
なるほどねもう今でさえスカイプとかねこんなんあるけどね。
そんな、なるほど、そんなキャンディーズ解散宣言です。
いやまあなかなかあの波乱万丈でございますな、これ。
本当に。
ね。
やっぱりでも世の、なんていうかな、この世代というか、まあ、おおらかな、ある意味おおらかな。
おうおう、まあそうだね。
勝手にやめますって言っても大丈夫みたいなね。うん、
これだって、まあ、今これしたら大丈夫じゃないけど、うん、文春がなんかいろいろ、ね、大砲を打ち鳴らす感じでしょ、これ。
そうなんです。
間違いなく。うん。
ブログは大炎上。
大炎上、ツイッターはもう大炎上の大変なことになって、
結局最後もできないみたいなね、うん、ことになりかねないですけど、
なりかねないね。
まあというように、まあそういう、まあ、この52年というのはですね、まあ、うん、世の中の情勢としてはかなりこう慌ただしい
、
うん、そしてかつ、確かに、そしてまだあの世の中としてはまだまだ伸びしろがあって。
うん、
娯楽もこういう映画やテレビとかこういったものがずんずんずんずん伸びていってると、
うん、
まあ、こういうような時代というね。
なるほど。
これが我々の生まれた昭和52年。
2年。
そうなんです、こういう時代なんですよ。
いや今と比べるとやっぱりみんなあれなのかな、やっぱり情報が少なかったからテレビの情報だとかラジオの情報にすごい頼ってたんだろうね、これね。
そうですね、だから娯楽が本当に少ないから、うん、今だとネットやら、ね、いろいろなことが、うん、ゲームとかあるじゃないですか、ビデオ、
うん、まあ、もうその通りだと思う、うん、
何でもある。でもやっぱりこの当時はその家庭の娯楽といえばテレビで、うん、みんなで見るといったら映画、まあ、うん、そんなぐらいですよね。
ああ
なので、まあ、こういうような、うん、まあ、時代ですと。
そうだよね、だから音楽とかもやっぱりレコードとかね、
はいはい、
これ売れた時代だからね、きっとね、
そうなんです、
うん、
ちょっとこの話の途中でも出ましたけど、まあ、王さんの話とかもですね、うん、まあ、私いろいろ実はこう調べたんですよ。たくさん逸話が出てくるので、この時代はぜひねまたもう一回やりたいなと。
いいですね。
実は思ってまして、この昭和52年は2回できればやりたいと。
マジっすか。
はい、
ちょっとそれ嬉しいですよ、やっぱりなんか
そうですね、まあ、我々2人分ですから2回やってもいいんじゃないか
いや、いいアイデアかと思います、はい。
まあ、今後ですね、まあ、この昭和プレイバックもどんどんやっていきたいなと思うんですけど、
うん、
まあ、基本的にはですね、まあ、1年もどっかピックアップしていきたいなと思うので、
うん、
まあやり方どうですかね、皆さんに例えばリクエストいただいてもいいですし、
うん、
あのリスナーの人でね、ぜひこの時をやってほしいとかいうのも あってもいいし、
うん、
ただそうなっちゃうとちょっと偏ったりとかする時もあるので、それでも一番いいのはまあ無作為に選んでいくのもいいかなとは思うんですけど、
うん、まあ
なんか抽選かなんかしてね、
いいね、サイコロ転がすか、
まあそんなんで出た目でやってもいいですし、まあ、
うん、
何かそういう形でやっていきたいなというふうに思っております、うん、ということで、はい、昭和プレイバック第1回目でございました。ありがとうございました。
いやー楽しかったですよ、ありがとうございました。
はい、では1回目終わりということでエンディングに入っていきましょう。
ということで、
はい、
この番組はですね、実体験グラフィティということですので、
はい、
私と西郷さんが実際に街に繰り出して、はいはい、そこでの出会いや出来事などを繰り返していく番組となってます。
そうなんです。
はい。で、この番組はですね、視聴者参加型番組ですので、
はい、
皆さんからのいろいろなご意見やメッセージや、
はい、
こんなことを話してほしいとか、
はい、
どんなことでもいいのでビシビシどしどしとメールを送っていただきたいと思います、
は
い、
どしどしどうぞ。
はい、で我々のこの番組のメールアドレスがございます、
はい、
ご紹介させていただきます。
はい、
負けられないぜ@gmail.com makerareneize@gmail.com まで、皆様からの熱いお便りをお待ちしております。
はい、
そしてですね、ご意見ご感想、こんなことやあんなことやってほしいとかっていうことを、
はいはい、
どんどんリクエストしてほしいと思います。はい、さらにですね、我々のこの番組はツイッターもやってますので、アカウントは絶対に負けられないポッドキャストということで、
はいはい、
検索していただければヒットしますので、はい、ぜひぜひ、はい、フォローの方をお願いしたいと思います。
はい、お願いいたします。
お願いします。正月からちょっとですね、はい、なかなかいい感じで、うん、今年スタート切れましたね。
できましたね。
ねえ、
弾みがついたんじゃないですか。
だいぶつきましたよ、
はい、
ね、でそしてですね、最後に、はい、この番組はですね、
はい、
月に2回配信を目指しておりますと。
はい、
で次回の配信は1月15日となりますので、ぜひ皆様方、お楽しみにしていただいてですね、
はい、
また、この絶対に負けられないポッドキャストを応援していただけたらというふうに思ってます。
はい、
ということで西郷さん、
はい、そうですね、
第1回目はこれで
お開
くということですかね。
そうですね、はい、はい、頑張りました。
頑張りましたね。
はい、だいぶ頑張りました。
でも楽しいですね。
楽しい、本当にラジオって楽しいですね。
ねえ、なんかもう一方的なね、こういうなんて言うんだろう、もう我々だけは楽しんでるような感じなのか、よくちょっとまだよく分かんない感じですね。
そうですね、まあまあ皆さんのご意見もどんどんね、
そうですね、いただきながら、
は
い、
そうです、
よりより番組を作っていきたいというふうに2人で強く思ってますんで、
はい、
今後とも皆様応援をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでこの番組のお相手はワンダーと
西郷さん
でした。負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの、
アホやから
締め
締め、これずっとやっていくの。
やっていこうよ、元気出していこう。